桜川マキシム。
どうも、あるでございます。
川口海二先生が新作を発表されましたよ。
なんと
今あれなんですよ、実はあの連載別にもう一個抱えてて、
結構あの方も筆早いですね。
うん、あの今日本並行なんですよ。
ほいほい。
一本がジパング。
あれまだやってるんですか。あれ
ジパング、何やったかな、真相潮流やったかな。
うんうん、
あの副題ついてて、
アフター。
違う
違う、
別物。
また新規か。
前もね、僕ちょっとで、ね、多分ね、桜川マキシム内でちょっと言うたと思うんですけど、今やってるジパングは、
はい。
源平合戦です。
聞いたような聞かんかった。でも源平合戦全然絵が浮かんでこんな変わらんな。
この間、平清盛が死にました。
ほうほうほう。
今、あの、木曽義仲が頑張ってます。
川口先生は何が書きたいんだろう。
前も言いましたけど、
うん、
大河ドラマで、
うん、
平清盛見たら楽しかったからっていう理由だと僕は思っております。
別の理由だってほしいな。
いや、でもきっとそう。
そうなんや。
うん、まあでもあの、木曽義仲がね、
うん、
まあ木曽義仲、源の義仲ですよね。
ほいほい。
うん、あの、源の阿蘇木曽と義仲ですよ。
なかなかその辺疎いんで分かりにくいですな、私は。
あれですよ、あの、平清盛死ぬ前後ぐらいから。地方に飛ばされてる源氏を中心として、
はい、
まあ地方勢力が急合されていって、でそれがまあまあ言ったら反乱を起こしていきますよと、
はい、
いう中で、基礎のところにいたですね、源氏の一派であるまあ基礎義仲、あのあれですよ、嫁さんが巴御前ですよ。
ああ、聞いた名前出てきましたね。
うん、嫁さんとか愛人？
愛人なのかな？
うん、巴御前なんですけど。まあ、あの、男勝りのね、女武者を抱えながら、うんうん、それが京都に登っていって、
うん、
で、京都で権力を持たされて、
うん、
で、ズタズタなって、
ほいほい、
滅ぼされていくっていう中で、源の頼朝が、
うん、
こう、改めて勢力を率いて、
うん、
幕府を起こしますよ、みたいな、お話なわけですけど。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、その、木曽義仲なんかが漫画でちゃんと取り上げられるっていうのはあんまり漫画でもないので、まあ、あの、面白く読めるんじゃないかなと。
ほうほうほうほう。
うん、あの、川口海二なりの解釈ではありますけども、面白いなと。
へー。
まあ、実はあの、今やってるガンダムの漫画でも、あの、木曽義仲が出てきてたりするんですけどね。
マジですか、それ知らないから突っ込めないけど、そこ。
あのね、長谷川雄一。
うん。
今ね、クロスボーンガンダムゴーストっていう漫画をガンダムエースでやってるんですけど。
ああ、タイトルは、うん、見たことありますね。
あの、木星帝国のね、
うん、
王さんの息子が敵なんですよ。
木星、はいはいはい。
木星帝国にはドゥガチっていうおっさんが、
うんうんうん、
ボスでおって、それの息子がね、
はい、
出てきて、それが、
うん、
ザンスカール帝国にいるんですよ。
うんうんうん、
でザンスカール帝国で勝手な動きをしてて、
はい、
ザンスカール帝国とも敵対してるんですよ。
そうなの、うんうん、
で、そこに、そのクロスボーンガンダムのあの勢力いるじゃないですか。クロスボーンバンガード。
はいはい、いますな。
あっこがリガミリティアと共闘して、
うん、
そいつと戦って、
うん、
なんか宇宙に存在する凶悪なウイルスの奪い合いみたいな話になってるっていう。
そんなんなってんだ今。
なってるんですよ。
ほ
う。で、その、ドゥガチの息子が、
はい、
名前がキゾって言うんですよ。
ほう。
で、あの、ガンダム読んでる人の中で、なおかつ歴史もそれなりにわかる人っていうのが少ないせいで、あんまり指摘する人いないんですけど、
はいはいはい。
連れてる嫁さんみたいなやつが、
うん。
マリア・ウル・トモエって名前なんですよ。
トモエ出てるやん。
トモエ御前やんけと。
ああ、なるほど、うん。紐解かれたらもうドンピシャなんですね。
そう、だから長谷川雄一はそこにあの、木曽義仲のキャラクターを持ってきてるんですけど。
やるな。
うん、あんまり指摘する人いないと。
はいはいはいはい。
うん、まあまあ、その辺もあるんで、まあ、今、同時代的に木曽義仲が漫画に出てきてないするんですけど。
はっきり言って低いですね、片方は。
まあ、それはずっともうやってるんですよ、そのジパングはね。うん、今もう12巻ぐらいまで出てる。
結構出てるじゃないですか。
そうなんですよ。
うん。
で、この間ね。
はい。
それとは別の空母いぶきっていう漫画を。
ほう。
2巻同時発売したんです。
すげえ。
これがね。
ほう。
沈黙の艦隊なんですよ。
あれ、なんか昔の名作にそんな名前の漫画がなかったでしたっけ。
あのね。
はい。
日本が。
うん。
空母を持ちましたと。
はい。
まあ今の実はあの出雲って呼ばれている自衛隊の船があるんですけど、
ちょっと前話題になったあれですよね。
そう、あのヘリコプター空母ですよねみたいな、
うんうんうんうん、
じゃなくてちゃんと空母ですと。
ほう。
F35 の調達も完了しましたと。
うん。
F35 言ったら垂直離陸もできる。
うん。
最新鋭の、まあ、言ったら戦闘機なわけです。
これもニュースによく出てきますな。
うん。だから最初ね、F22 ですか。
うん。
F22 をもらえるのかもらえないのか、じゃあ F35 にするのかみたいな話ありましたけど。
はいはい。
日本の次期戦闘機。
うん。
うん。結局 F35 もらえてますと。
うん。
で、それを空母に搭載しますっていう話にしたら、
うん。
そろそろ中国が尖閣諸島を本気で取りに来てますと。
うんうんうん。
宮古島に兵を送ってきました。
ほう。
みたいな状態になってるところで、
はい。
じゃあその空母いぶきの艦長はどう動くみたいな。
ほー、なるほどぞ。
漫画なんですけど、
うん、
中身が、
うん、
沈黙の艦隊なんです。
じゃあとりあえず潜水艦のヤマトとその辺をキャラクターを切り張りすると同じように見えると。
そうそうそうそうそう。
川口先生好きなんですねやっぱり。
川口海二先生ね、キャラクターがね、
うん、
スターシステムなんですよ。
スターシステムってなんですか？
だ要はいろんな漫画で、キャラクターいっぱい出てくるけど、
はい。
手塚治虫の漫画における、ろうそく後ろに立ってる人いるでしょ？
ああ、はいはいはい。
あの人ってどの漫画に出てきても、ちょっと嫌なやつで刑事とかやったりするじゃないですか。
ああ、ワールドか、つながりですね、はいはい。
そうそうそうそう。だからどの漫画にも同じようなキャラクターが出てきて、それがどう動くみたいな。言ったら僕の提供する漫画作品に出てくるキャラクターっていうのは、言ったら、劇団員みたいなもんなんです。っていうやり方する漫画家っているじゃないですか。
いますね。
川口海二はスターシステムをやるつもりがないのにスターシステムになってしまう人なんですよ。
なかなか奇特なアビリティを持ちで。
そうそうそうそうそう。だから、空母いぶき、一応主人公はそのいぶきっていう艦の艦長なんですけど、
うん、ほいほい。
これが海江田四郎なんですよ。
おーっと、なんか名前も聞いたことあるぞ。
いや、海江田四郎。
うん。
みたいな人なんです。
私、絵面知らないですけど、顔一緒ですか？ひょっとして。
顔もね、
うん。
目が一緒です。
そうか、ダブルな。
川口海二、基本的にね、
うん。
あれです、意識してやってると思うんですけど、
うんうん。
黒目の大きい人は嘘をつかないとかね。
もうそれ、表紙見ただけでいっぱいいるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。男前は悩みがちとかね。
わかりやすくていいっちゃいいんですけど。
うん。髭ぼうぼうで、
うん。
職人肌のやつは信用できるとかね。
もうなんか まあまあいいんですけど。
だからね、まあまあ言うたらね、海江田四郎キャラなんですよ。
うんうんうん、
優秀、
うん、
優秀で思慮深い、
うん、
けども奥底が読めない。
なるほど。
何かこう天に愛されてる感とか。
完全に沈黙のなんたらでいいじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。なんかこう状況をすべてコントロールする権利を与えられた人かのように振る舞うみたいな。
うんうんうん。でも今回はあれですよ、空母だからあんまり認識できないですよ。
そうそうそうそう。潜水艦と違ってね、海浮かんどるからね。
ねえ、うん、一応隠れられないって言うと潜ることはできへんですから
ね。だからね、結局ね、ちょっと予言めいたことを言うぐらいに収まってるんですけど、
ね。ああ、なるほどね。
で、結局やってることはね、
うん。
撃つのか、撃たないのか、まっすぐ行ってしまえ、うおー、いけたーみたいな漫画です。
読むと面白そうやけど、どっかで見た感は強いですね。
僕ね、すごい今、けなしてるように思われるかもわからないですけど、
お
う、川口海二にこれやらして面白くないわけないんですよ。
いや、でも私今結構熱聞いてて、今映像的に見てみたいと思いましたよ、その絵を。
だからね、
うんうん、
前原子力潜水艦のシーバットですよ。
うん、懐かしい。
ヤマトですよ、ヤマト。
独立国家ね。
独立国家ヤマトですよ、うん。あれがやってたことを空母でやってるだけ。
それ言っちゃダメ。
だから東京湾でね、その爆発の余力でね、55ノットでね、浮上しながらね、東京湾をね、無防備なまま突っ込んでいって、しかもあいつ魚雷持ってへんのちゃうか、いや、持ってるはずや、みたいなこと言いながら、やるみたいなシーンで、うん、うわー、行ったーみたいなやつあるじゃないですか。
めっちゃ覚えてますね。
ね。あれをね、空母いぶきがね、そう、宮古島が攻撃されてると。
うんうん。
宮古島が攻撃されてるが、空母いぶきを中心とした、自衛隊の艦隊が移動してるっていうところに、中国の、原子力潜水艦が待ち構えてるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、今ここであいつを攻撃すると、中国軍はそれを逆手に取って、
うん。
これが東京までも焦土を貸してまでも勝ちに来るに違いないと。手は出せないと。
心理戦ですな。
うん、そう。この状況であいつは果たして向こうから撃つのか。
うん。
どうする？迂回してもいいと。
うん。
ただ迂回すると宮古島に対してリーチできるのか3日。
あかん。
変わると。
うん。
どうする？行け！って言ってまっすぐ突っ切るところで、
うん。
原子力潜水艦のその中国人の艦長が、
うん。
やるじゃないか、みたいなことを言って終わるみたいなね。
やべえ、ちょっと読まなあかんかもしれない。 映像だいぶ浮かんできてんだけど読みたいですよ、それは。
これを川口海人やらしたら面白くないわけがないんですけど。
うん、あれ、どう？うん。
ただ、みんな一緒って。
まあ、でもね、いつ何時でも面白いもん読ませてくれるやったら、それでもいいっちゃいいんですけどね。
もうね、だから読みながらね、この空母いぶきの艦長、最後国連の、その、うん、あの、理事会の会場で、
うん、
頭打たれて、あの、なんか意識不明の状態のまま完結せえへんかしらって思って、気が気じゃないっていう。
それはね、多分ね、パラレルワールドですけど、違うはずですどうやろうな、
うん。まあまあ、あの、ちなみにそんな言ってますけど、沈黙の艦隊で一番面白かったところは選挙やと思ってますけどね。
選挙か。でも戦闘もやっぱ今見ても多分おもろいと思いますけどね。
戦闘おもろいんですけど、
うん、
選挙で、
うん、
あれですよ、あの、自民党が分裂して、
うんうんうん、
新しい自民党と古い自民党で戦うみたいな。
あの辺か、懐かしいな。
あの辺一番楽しいと思うんで。
まあでも本当にいい意味で大人の漫画でしたもんね。
あ、どうでしょうかね、大人ですかね。
あかんかな、まあそのラインじゃないんかな。
あれはね、僕ね、大学生ぐらいで読むのが一番楽しいと思う。
ああ、そうか、その辺があれか、一番あれか、フレッシュに読めるかな、
うん、シールズとかやっちゃう人とかが読むとすっごい楽しいと思う。
うわぁ、いろんな意味で染まってしまいそうやな。
ね。あの、まあ、あと皆さん、あの、僕何回か言ってますけど、
うん、
沈黙の艦隊読んだ後に、
うん、
小沢一郎の日本改造計画読んだら楽しいよっていう。
コンボが進められてますね。
ネタ本だから。
ネタ本か。
はい。
なるほどね、
うん。ね、あの、こうやってね、ほうほう桜がマキシムの中ででも、
うん、
面白かった漫画っていうのは言うていかないと、
ね。
徳弘正也の黄門様みたいに打ち切られるから。
引きずってる。
スケさんはなんで強かったかのネタばらしせえやっていう、
ね。まあね、でもあれですよ、うん、ネットラジオコンテンツをね、発信する側にね、運よくおるっちゅう話だったら、うん、やっぱ好きなもんとかはね、
うん、
いい意味でその宣伝とか売名でもいいですけど、本当に広く手に取ってもらうきっかけの一助になれば、
うんうんうんうん、
ね、それはもう本当使わね、損損って感じですけどね。
そうですね。
うん、
まあね、あの、ぼちぼちあの、ギャンブル漫画とかヤクザ漫画とかに戻ってくれてもいいよって思ってるんですけど。
ああ、なるほどね。
アララギエクスプレスの続編とかね。
まあ、いろいろと諦めてる世界ですかね。寝ると幸せなもんもいっぱいあるんですけど。ね、
アララギエクスプレス、あれですよ、あの、フランス人のね、
うん、
殺し屋出てくるんですよ。
全く映像出てこない。なん
だあの、背が高くて、ちょっとハゲかかってて、坊主頭でね、
うんうんうん、
丸眼鏡しててね、
うん、
あと、ヒゲ生えてるんです
よ。なんかもう、どこにでもいそうな感じのシルエットしか出てこんな。
どう見てもジャンレノっていうね。
ああ、映像で言うたらもう一発じゃないですか。
どう見てもレオンっていうね。
懐かしいな、また。
さては、川口海人先生、レオン見たなっていう。
しかも最近。
そうそうそう。この頃見たなっていうやつ。
影響されすぎでしょ。
そうそうそうそうそう。アララギエクスプレス分かりやすく打ち切られたんですよ。
分かりやすくってなかなかあれですね。
なんかすっげえ追い詰められて、みんなで武装して突っ込んでいくっていうところで終わったんで。
玉砕エンドじゃねえ、
そうそうそう。ラウマンヒンっていうですね、中国人のブローカーがですね、惨殺された後、うん、そこで終わってるから、その後どうなってんってなろうっていう。
まあ、お察しくださいとしか言いようがないですね、それは。
そうですね。まあ、今、ラウマンヒンっていう単語がですね、どこも見ずに言えるぐらい僕は川口海人先生を愛してるんだよっていうことは皆さん理解してくださいと。
字面が見ないラジオが余計に連想しにくいですね。
そうそうそうそうそう。ラウマンヒンさんね、人売りなんです
よ。ほう？
人売りなんですけど、主人公のですね、アララギにちょっと感銘してるところがあって、
ほうほう。
最後意地を張って殺されていくんですけど。
お、ちょっといい話？
そうそうそうそう。
しかしまあ断片的によう覚えてますね。今聞いただけでも。
もう僕は今もう川口海人先生の話で言い切った感じで包まれてて、もう今ここで話を打ち切ってもいいなって思ってます。
まさかラジオが打ち切り感で終わるという。あれやる気なくなったらここから先音声がないっていう。
やる気なくなったというかアルサのこの後はしゃべるべきネタがどっか行くっていう。
ああそういうことか。
映画見てこられたそうで。
ああごめんに聞きましたね。どうもどうも。はいはいはい、あれですよ。遡ること少々前ですけど、シルバーウィークとかいう馴染みのない連休がありまして、
中途半端な時期に休みを大量にぶっ込まれるせいで、その前後にやたら忙しくなるでおなじみのシルバーウィークですね。
そうそうそう。で、連休とね、食い打ちながら連休なんか全くない私はですね、
はいはいはい、
最後に残った一日をどうしたら有意義に過ごせるかと悩んだ時に、
うん、
やっぱ映画を見に行くだろうと。
あ、素晴らしいですね。ハリウッドですかね。
そう、もうあれですよ、今言った通りもう米国でも大人気で、
うん、
もう、なんていうか、これ見るしかないなと思った時に、ちょうど会社にですね、
うん、
どうぞって言って、こう、怪しげな本と、 チケットが2枚来ましてですね。
ほう。
で、チケットをパッて見ると、ね、もう皆さん、もう街中で必ず見たことあると思うんですけど、ないのかな？まあ、あるという体で、
うん、
UFO 学園の秘密という対策をですね、見る機会がありまして、
うん、
行ってきたわけですよ。
うん、
ただ、やっぱ、ね、まあ、某政党と揉める気はないんで、まあ、映画の話に終始しますけど。
あのね。
はい。
あっこのね、
うんうん、
党ね、自ら党を名乗ってますけど、
うん、
国会議員を一人も輩出できてないせいで、
うん、
正式に政党として認められたことは一度もないです。
あ、じゃあいいのか。
自称政党です、あれ。
自称会？
うんうんうん。
でも、まあ、なんちゅうのかな。お金、めちゃめちゃ持ってんねんなって話は思いますけどね。
まあまあね。
で、またね、封筒開けたら、雑誌が入ってるんですけど、
うん。
まあ、手元にあるんですけどね。
うん。っていうか、まずその UFO 学園の秘密っていうものを知らない人もいると思うので。
あ、マジですか？この有名な超対策を？
うん。概要をちゃんとご説明する必要があるのではないかなと。
そうですか。
はい。
ですね、これどっから読んだらいいでしょうね。一応パンフレットは手元は転がってるんですけど。
僕ね、すっごい端的に説明する方法を一つ知ってるんですよ。
お、それは？
僕それで説明しちゃっていいですか？
あ、じゃあ、どうぞどうぞ。
たまにある、
うん。
幸福の科学の、
うん。
アニメ。
完璧やな。話終わりましょうか。
ね。
うん。まあ、あれですよ。大川隆法制作組織長編アニメーション映画 UFO 学園の秘密、パート0ですよ。
パート0なんすかあれ。
いや、見に行って終わってから気がついて、あ、これ0なんやと思って。続きやるんや、みたいな。
序章みたいなやつですね。
そう。でもね、フルで2時間あるという素晴らしい序章ですけどね。
しかも結構スタッフ豪華っていう。
そう、スタッフも豪華やし、声優も豪華っていう。でも、
声優誰出てます？
声優はね、瀬戸あさみと金本さんと柿原哲也と、畑の、読めへんな。
畑の渡る。
あ、そうだ、渡るだ。
なんか一時ね、
ルイ。
すっごい、幸福の科学の、
うんうん。
映画って、小安武と出てましたよね。
うんうん、ああ、小安武人、めっちゃ出てましたね。総裁先生の前世の生まれ変わりやしたっけ。
そうそうそう。
めっちゃ気に入ってる話は？
あ、波川大輔とか出てるんですね。
あ、出てますね。
波川大輔、あれですよね。
ん？
デビュー作がアルフレッド・イズルハですよね。
おぉ、そうだったよ。懐かしい名前ですね。
そうですよ。彼はガンダムユニコーン出た時2作目ですからね。
はいはいはいはい。
彼の声優デビューはアルフレッド・イズルハですよ。
まあ、だいぶ昔の話ですな、そろそろ。
0080のアル君ですよ。
ですね。
うん。その後、ユニコーンに、まあ、役で出てたと。
はいはいはいはい。
いうところなので。
なるほどね。まあ、あまり皆さんもね、忙しいんで時間はないと思うんですけど、ホームページにね、うん、結構凝った作りいろんな紹介してるんで、うん、どんな映画やって、まあ見に行くんだったら雰囲気は伝わると思うし、結構 YouTube に PV はまあ出てんのかな、
うん、うんうんうん。
なぜか面白く見えてしまうというので有名な。
これストーリーこのまま読んでみましょうか。
読んでみましょうか。
ナスカ学園は全国でも珍しい男女共学の全寮制進学校だ。
うんうん。
高校2年のレイ、アンナ、タイラ、ハル、エースケの5人組は不思議な噂を耳にする。ある場所に行った生徒たちが急に天才的な頭脳に変わってしまうと。
うん。
ある朝そこへ行ったという春の妹に原因不明の異変が起きる。
うん。
専門家によって対抗催眠をかけると、グレイという宇宙人にアブダクションされ、脳に特殊なチップを埋め込まれていたことがわかる。5人は春の妹を助けるため宇宙人の存在を証明しようと立ち上がるが、次々と謎の事件に巻き込まれ、物語は衝撃の展開へ。学園に接近する幾種類もの宇宙人の狙いとは、そして、日本や地球に迫る危機の真相と未来への希望とは、超最先端リアル宇宙人情報の大胆な映像化に全世界が注目。
ねえ、もう引っ込みつかなくなりますよね、ここまで行っちゃったら。
もうなんかもう今のストーリーだけですっごい突っ込みどころありますよね。
というか突っ込みどころじゃないでしょ、ところに。
うん。まあ僕に言わせると、
ほう。
進学校とか言われてもっていうのもまずあるんですけど。
はいはいはいはい。
ね。
まあ、なんちゅうか。
進学校っていう単語を出さざるを得ないところに、
うん。
なんかこう、あれですよね、幸福の科学に入ってしまう人のコンプレックスみたいなもん出てますよね。
まあ、隠しきれない何かがもう滲んでますからね、この辺には。
なんかこう、社会的に認められてない存在であるみたいなことに対する、
うん、
やりきれなさみたいな、ここに出てますよね、明らか。
それやっぱ総裁先生そのもののことでは。
しかも、男女共学にしてしまうあたりも。
ね、いろんなもんが積み込まれてると思うんですけどね。
いや、むしろ男子校のバカ学校とかにしてしまった方が、
うん、
真実に触れてる感って普通出すでしょ。
でもね、ラブコメテイストがないとあかんらしいんですよ。
あ、ラブコメテイストあったんですか？
一応、この5人呼んだ中には、彼氏彼女がいるんですわ。
あ、なるほどね。
で、その、いかにも主人公っぽいやつも、ほのかに恋心抱いてる部分が最後にちょっと実るかな、実らないかな的な、こう、いらん、打足がありまして。
うん、うん、うん、うん。
あ、一応入れてます手はあるのね、というのか。
うん、うん、うん。僕、一個思ったこと一つ言うていいですか？
ああ、どうぞどうぞ。
5人の中に宇宙人おるでしょう。
ね、ネタバレ OK で喋ってもいいんだったらいないですね。
あ、いないですか？
いないですね。
僕、5人の中に宇宙人がいるか、波川大輔の役が宇宙人かどっちかやなって思ってるんですけど。
それは波川大輔の偏見でたと思いますけど。
違うんですか？
もう隠さずガンガン言うとですね。
うん。
こんな中に宇宙人はいないけども、宇宙人がついてる奴がいるって話ですかね？
宇宙人がついてる奴がいる。
はい。
宇宙人ってつくの？
まあ、なんだろう、転生とか憑依っていうか、まあ、その類で言うと。
いや、だって考えてくださいよ。地球人がね、
うん、
宇宙船作ってすっごい科学力もアップしてるんですよ、
うん。
で、地球人ほどではないけども、知的生命体を発見して、まあ、文化を営んでますよねっていう状態の時に、つ、うん、く？
ですね、結局、うん、その、魂に同化してて、人間として生活してるときに、その、一体化して、その、同じものを共有して見てると、
うん、あ、で、たまに、こう、その、地球に、外敵が来たときに、ヒャッハッハッハッって言って大きくなって戦うみたいな話ですか。
で、シュワッチだとよかったんですけど、あれですよ、パトレイバーで紳士役の二間さんがちゃんと表意しててですね、地球人のその底というかその行動を見る部分で言うと、うん、クールジャパンよろしく、日本のアニメが好きで一緒に見てたんだということで、このアフロヘアのメガネのお兄さんと一緒についててですね、そんなベタな設定今やってくれるのかっていう部分と、姿と声とやってることがあまりにもミスマッチですね、これいるこの設定って話が。で、結局それを白状された、その、何でしたっけ、エイスケ、
うん、
は、今まで俺の恥ずかしいとこもあれも全部見てたのかって言うと、なんてことしやがったみたいな、こうヘッドロックして、こう、どうでもいいシーンが繰り広げられてるので、もうみんなでどっちだけっていう。
ああ、なるほどね。
しかもその、二松さんがなんかでっかい蜂の宇宙人で、
うん、
それ見た目純粋に怖いんやけど、テラフォーマー並みに怖いんやけどと思うんやけど。えらい雑魚いなって話で。
テラフォーマーは何気に人間にちょっと近いからこそ気持ち悪いのにね。そう、
不気味の谷ですからね、あれは。
ね、ね。
まあ最近やっちゃうだいぶね、トーンダウンしてますけど。
アニメ的にはどうでした？
ですね、アンケート配られてですね、もうけなつき満タンで行ったんですけど、悔しいかな、うん、それなりに面白かったっていうのもあるつけたかありました。これはなかなか一番悔しいですね。
UFO が学園の秘密と同程度に面白かったアニメ映画、まあアニメじゃなくてもいいですけど、
うん、
まあもうざっくり雑に点数つけて大体同じやなっていうレベルの映画って他何があります？
ですね、これなんていうのは答えにくいですけど、最後そのぶっこんできて後半なんか圧倒されてしまって気がついたら点数つけちゃった感で、うん、あんまりなんでしょう、普通のアニメじゃなくて、
うん、
そのなんか仏教思想みたいなもん全部ぶち込みました感の部分で、おーっていう部分が点が上がってしまっただけの事故で。
日本人悲しいから仏教思想ぶっ込まれるとちょっとテンション上がってしまう。
そう。前半はね、すごい退屈な学園ものなんですよ。
うん、うん、うん。
もう古いやらダサいやら、なんかその王道リアクションみたいなで見ててイライラするんですけど。
グレー言うてますしね。
グレー言うてますしね。そもそもあれですよ。うん、一般家族とかを招待してて、チケットでペアで来てくださいって言うてんのに。
うん。うん、
オープニングでその、総帥先生の本紹介しまくってますけど、もう51のエリアがどうこうとか、宇宙人とかアブタクションで言いまくってるけど、ちっこい子供置いてけぼりやろ、男子の分と。洗脳する気満タンで、話の始めからこの空気やめてって思いますけど。ひどかったですからね、もう本の紹介どんだけするんだって話で。
どうですか、他の映画で比べるとどのレベルですか？
どうでしょうね。他の映画撮ってきて、このジャンル他ないやろって話ですからね。
ハワード・ザ・ダックとどっちが面白いですか？
古いな。それなら一応、あれですよ、最先端の技術をぶち込んだこの UFO 学園の方に票を上げましょうか。
マジっすか？ハワード・ザ・ダック相当面白いですよ。
私記憶抜けてますか、だいぶもう。
グーニーズは？
グーニーズか。なんで90年代前半攻めるやろ？
80年代。
80年か。 うん、グーニーズか、グーニーズはどうやろうな、思い出補正で言うと、かろうじてグーニーズ買ってほしいかな。
あ、よかったよかった。グーニーズとハワード・ザ・ダックの間か。じゃあまあ、あの、UFO 学園の秘密、ロジャー・ラビットぐらい面白いということ
で。じゃあそれぐらいですね。
そうですね。
だって、オープニングの時にですよ、UFO 更新国って言われるけど、そんな言葉聞いたことないしね、私。UFO 更新局って、更新国か。
え、UFO 先進国どこなんですか？
え、多分やっぱアメリカとかになるんじゃいますの。
あ、マジですか。
ねえ、なんか、知らない造語でなんかこう、まくち立てられるとね、いろいろとこう、謎空間になってくるんですけど。だって学園ものなのに、規模が宇宙とかになってるすり替わり具合で、どこまで飛んでいくのって話じゃないですか？そもそもですよ、あの、ファンタジーなのか、SF なのか、オカルトなのか、はっきりせえよって話じゃないですか。
はいはいはいはい。
だってこれ、まあネタバレがどうのこうで言いましたけど、うん、ドラゴンとか普通に出てきますからね。
ドラゴン？
なんでやねんって話ですよ。
UFO 関係ない。
うん。しかも全然話に関係ないしね、その人。なんちゅうのかね。まあまあ、結論ではないですけど、やっぱこの僕の考えた最強の布教動画を作ろうと思ったら趣味が勝っちゃったって感じの感想しかないですもんね、これ。
でも、実際にどこね、うん、制作総指揮って言ってもそんな口出してないでしょ。
まあ実際スタッフさん顔出てますけど有名どころいますからね。
だって今かけ勇でしょ、
まあ、そうそう。だから、ね、大川ボスがそんな出しゃばるとこないんじゃないって話ですけど、
ね。でも今見たら今かけ勇もあれなんですね。過去のあの、うん、幸福の科学の映画、複数本やってんすね。
結構ね、常連さんなんですよね。スタッフさんとかあちこち見てると。
案外、信者やったりするんすかね。
で、結構ね、その、関わってる人は入信してんのかとか、うん、まあなんやかんやいっぱい言われてますけど、まあ仕事は仕事っていうのと、うん、まあやっぱその声優陣のまあインタビューもありますけど、うん、まあ仕事としてはあれやけど、
うん、
待遇はいいし、ギャラは出るし、うん、その、そう、なんていうのか嫌な話ですけど、うん、業界にしては結構貢献してるんですよね。ブランド的に色眼鏡がなければ。
あのね、うん、幸福の科学の映画のアニメのアフレコに参加した声優さんがギャラがいいっていうのは言ってましたね。
そうそうそう。で、結構ね、今回も CG とかバンバン使ってて、手抜いてほしいんやけど、すげえ頑張ってる感が見えちゃうんですよね。なんでこんなにって話ですからね。
ああ、なるほどね。
だから本当見れば見るほどそのターゲットがわかんない。誰に向かって言ってるのかわからないし、入れすぎててブレてるやろって話ですからね。
あ、今見るとあれですね、複数本やってる有名どころのスタッフみたいなのがちらほらいますね。
だってもうこれだから、
入信してる人でチームを組んでいるのか、もしくはそのチームとして定期的に仕事を受け負う体制になってるのかのどっちかやとは思うんですけど。
どうでしょうね。スタジオもね、大っぴらには名前、どこやねんって話ですから、名前別の名前なんかなって話でしょ
昔のエロアニメか。
でしょ裏名義かって感じぐらいにみんな聞いてどこやねん言うたんすから。
あれでしょ、クリームレモンシリーズ、明らか青にプロで回してるけど、名前一切出えへんな、みたいなやつね。
大人の事情やからってバーンって感じで。
そう。これ明らかこの、野々村亜美のお兄ちゃん役、鈴木博孝やんか、みたいな。
もう今は泣きじゃないですか。いやー、まあ、いろんなね、しがらみあるんでしょうけど、まあ、多分一つの市場としては完成するぐらい、金払いいんでしょうね、うん、多分やっぱり。
でしょうね。お金あんねんな。
うん。でなかったらこんな、なんだっけ、ブッダ最短とかそうですけど、話題になるぐらいで、ね、こんな無料でガンガン宣伝してて、収益差あるんかっていうぐらい、ねえ、やっぱ信者さん頑張ってるんですかね、うん、
ですかね。お布施。
いや、いろいろとわかんないですよね。
うん。
で、なんていうのか、そのストーリーテリングというか、流れも本当にぶち壊しなんで、繋がってない感も半端ないですし。
うん。
第一、チームフューチャーって何やねんっていうダサさですけど、これに宇宙任せてもって話ですから。
出すか、チームフューチャー。
この5人が組んでるチームですよ。もうひたすらダサいし、ことあるごとにアブダクションされちゃった時で、そんな軽くていいのかって話で。
この妹がチップを埋め込まれ言うてますけど、うん、MRI を取れって思いますね。
もうこれでね、パニックになってますかね、彼女も。一応ね、間一発でその味方の宇宙人が助けてくれる的な部分で手術が完了する前であったというフォローが入りますんで。
何やその味方の宇宙人って。
要はその敵対宇宙人とその味方勢力でその友好的な宇宙人の戦いがあって、巻き込まれてるやつを助けようとしてるけど、助けれないやつもおるし、間に合って助かったやつもおるしのうちが、まあこいつの一人だと。
はい、はいはいはい。
という、いろいろとね、付加情報がついて、どんどんどんフォローしてくれるんで優しいんですけど。
なるほどね。
ただその、ね、塾に行って頭良くなったっていうけど、塾の名前が天才塾とかもひねる気ないですからね。
天才塾。
いろいろあるやろと思いますし。
僕ね、だからこの辺にね、
うんうん、
こう人間の普段抱えてるものって出るなって思うんですけど、
はい、
アルさんって、
はい、
これまでの人生で、全国模試1位みたいな人、知ってる人って何人ぐらいいます？
全国模試トップの人ですか？
全国模試で今までの人生で1位取ったことのある人。
いないですね。
僕あるんですけど。
おお、そっちの付箋か。どこに行くんかと思った今。
僕あるんですけど。
お
まあまあ僕それは小学校の時の話です。
まあだいぶ昔の話ですな。
で、
うん、
で、僕学校に行ったら高校に何人かいるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そういう子はね、
うん、
天才なんじゃなくて、
うん、
まあ天才もあるかもしらんけど、
うんうん、
勉強してる。
まあね。
うん。チップとかじゃない。
だって、チップだってね、入ってて謎だって言うんですけど、みんな結構ね、副作用で苦しんでますから、バレバレですからね。
頭痛い
全然うまくいってねえじゃねえか、みたいな話で。
副作用ってどうなるんですか？
だるいとか、そう、頭痛いとか、いろいろ分かりやすい症状ってですよ。オーバーヒート的な部分じゃないですけど、その、使ったアカンとか負荷かかってる
みたいな話で。違うな、違うな、違うな。僕はね、そのね、埋め込んだ宇宙人に言いたい。
うん。
チップ大きめ。
ちょっとあれか、でかかったか。
ちょっとでかい。多分ね、こう、脳の中の圧力変わるぐらいでかいから。
それ、全然先進技術じゃないですね。
うえってな
る。あかん。
赤井秀和が昔、ね、パンチドランカーになって、
お
で、脳の手術したんですよ、脳出血かなんかで。
はいはい。
で、頭蓋骨穴開けて。
お
で、ちょっと様子見ましょうって言って。
うんうんうんうん。
で、赤井秀和アホやから、
うん。
穴開いてるところ、自分の意識戻ったらね。
うん。
触ったら、
うん、
指入ると、
バカ野郎。
指入れたら、うえーってなるっていう話してましたけど。
下手したら死にますけどね。
っていう話ですよ。
まあまあ、アニメやからそこのグロ表現全くないんですよね、一切合切ね。
脳みそ開けてるとこ。
まあ、誰得ですからね。うんだってね、さっきのそのぶっ込み加減でおもろいのがですね、
うん、
さっきその、何だっけ、もうパンフレット見てわかんないんだよ。あ、そうだ、これだ、レプタリアンか？
うん。
その、強力な軍事力を持つ国家の軍部に入り込み、秘密技術を提供している、爬虫類型宇宙人っていうのが、もう、いかにも敵らしい敵なんですけど、
うん。
この辺と戦う部分にね、ちょっとその、宇宙物したかったのかわかんないんですけど、
うん。
いかにもなんかその、お姉さん系の、何でその、コスモクリーナーくれそうな女の人とか、
登場してくるときにバックグラウンドミュージックで、
それ、そうそうそうそう。
っていう、言いそうだよね。
そう、なんか母性を持って、いかにも何でも知ってますような感じの、なんかお姉さん宇宙人とか、作品間違えてるなんか獣人型の角生えたでっかいなんかビーストみたいな宇宙人とかがおってですね。君ら、何しに来たんか知らないけど、作品間違えてますねって話だし。
あとあれですよね。
おう。
よう地球で生活できてんなって思いますよね。
まあ、都合のいい時だけ降りてきてて守るとこ守ってるみたいな話でしたけど。
だってね。
うん。
隣の国。
はい。
まあ、韓国でもいいですよ。
お
行くだけで。
うん。
やれ、やっぱ言うても大陸性気候やなとか言って。
はいはいはい、はい。
空気乾燥して肌カサカサやわとか。
うん。
水合わへんで下痢すんねん言うじゃないですか。よう折れてんなって思いません？
まあね、旅行するときに近いですよね。異文化とか異習慣やから無理やろ、正
し
いです。
てか、違う星やし。
うん、もう次元が違うぐらいのハードルを超えてますけどね。
で。
だからなんかその、宇宙船で拉致されて宇宙行って、何でしたっけ、その、星雲とかその辺ヒューって言って帰ってきたんやって言うけど。
え、星雲ってあれですか星雲。
いやいや、そのタコがいっぱい飛んでるやつや
な、ね、違う、違う。青春時代歌ってた人じゃなくて。
どんどん難易度上がってるな。まあ要はそのアブダクションされとった時にも悪いことじゃなくて、その、うん、友好的宇宙人が、
うん、
その地球人にまあいろんな知識を授けたり、そのチームフューチャーに過剰に期待してて、うん、後押ししてくれるっていう部分で、そのベガとか、うん、あの辺に行ったり月の裏側に行ったりとか基地紹介したりとかもう機密漏らしまくっとるんですよ。でなんか突然戦闘機飛んできてスターウォーズ的なことがしたいなみたいな戦闘が始まったりしていやいよいよ迷走してるやろみたいな話になりますし最後はなんかその結界張って反転して裏宇宙に飛んで行って帰らないと死んじまうみたいな感じで戦闘してる時に
ほうほうほう
主人公なんかその秘められた真の力があってなんか突然獣人化するんですけどいや待って待ってそれ回収するんだったらやらん方がいいかなみたいな話で誰も説明してくれへんけど君なり変身してんすかみたいな。で、なんかその、爬虫類型の敵が、なんか、うじゃうじゃおって戦ってるんですけど、
うん。
え、これ、何の話だったっけみたいな。
なんか、爬虫類型の敵の宇宙人っていうのも、なんか、ビジターあたりから引っ張ってきた気がします、
ね。ああ、もう、ベタベタの造形でしたね。
ねえ。 いや、なんかね、そのね、
うん、
その5人組のうちの一人のエースケっていうね、
うんうん、
まあアニメ好きっぽいメガネ君のキャラクターに、
はいはい、
なんかその実はその別の異星人が取り付いててみたいな話でしょ、
うんうん、
え、仮面ライダードライブでそんな話見たけどっていう
多分ね、おそらくドンピシャでいろんな要素がなっちかうちか盛り込まれてるのは間違いないんですよ。
なんかね。
うん。で、さっきのその、何ですか、荘厳な音楽とか、ド派手なその、うん、エフェクトとか、うん、その最新技術の CG とかでマックス立てるように大きなことやってて宇宙規模のトラブルになっていくんですけど、
うん、
なんか見てたら、おぉ、おぉ、ワンダフルと言うしかないけど、何が起こってるかもうわけわからんみたいになってきて。
方向性が若干違うけども、やっぱりあの仕切る人間が仕切る人間で、なおかつ、
うん、
金をかけて、で、映画の作りとして同じようなことやると、結果カドカー映画になるよねっていう。
なるね。あのテイスト、そうだ、説明するのはそれ近いわ。いや、だってなかなかあれですよ、その、運命がかかった時に命をかけてって言うけど、うん、そのチームフューチャーって学校の中のサークル的なもんじゃないですか？
そうでしょ？
僕たちの命をって言うけど、いや、君ら、と、運命共同体になるほどのことを話してないよって話じゃないですか？
あったとしても、せめてセックスしてる相手ぐらいやけどなって話ですからね。
まあ、まあ、リアルな距離ですよね。いや、それでその光の渦に包まれて、ね、その、うん、あるべき地球人の意識がどうこうとか、うん、宇宙のなんかその存亡をかけたことをその5人がやってたりするときんですよ、
うん、
その謎のオーラをまとって5人並んで合唱してる姿なんかシュールじゃないですかなんだこれはこの絵面はって話で
まあでも大体ね、ゲンマ大戦と同じような匂いになりますよね。
ああ、感じますね、あのオーラはで結構ね、隙間隙間にそのね、未来になりたいもんとか教育が夢がとか言うからぶっこんでんなっていう部分があるのと、
うん、
何気にそのね、宇宙人が来たからって話で国防がどうこうとか言い出して、俺自衛隊入るとかって、いや、そのもう言わされてるから前回から言わんでええかなみたいなのもあるしそしたらそのタイラーだったかな、あの辺とかは科学者になって、うん、俺がその地球でいうその UFO 第一号を作ってやるよみたいな言うけど、うん、何がしたいか分からんけど、それ無理だろみたいな話で。
あと、とりあえずその、オカルト系好きな人全員に言いたいんですけど、
うんうんうん、
UFO という単語は、
うん、
言葉の定義通りに使いませんかっていうね。
漢字の方でね。
俺が UFO を作ってやるよ、いや、お前は確認せよって思うじゃないですか。
まあね、そこで UFO 言うこと自体が言わされてるかもしれないし、意味分かってへんやろって感じですからね。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。おそらくやけど、君の言いたいことっていうのは、
うん、うんうん。
割と、挙動の自由な宇宙船でしょっていう。
夢が消える感じね。
そうそうそうそうそう。あの、キュキュキュンって動く宇宙船っていう意味かなってなるじゃないですか。
なるですね。ね、
あと多分ワープいるよねっていう。
いや、でもあれですよ。今回の映画のね、すごいところは、その UFO の、はい、その瞬間移動とか、あの、急激な挙動に関する部分は、霊界のエネルギーって言い切りましたからね。うん
例なんや。
ちゃんと図解も出て、おお、すごい、この発想初めて聞いたと思って。テレポートもこれでいけるって言われて、マジかみたいな。
で、霊とかね、魂とかいう人には言いたいんですけど。
言いたいことばっかりじゃないですか。
赤井秀和みたいに脳みそ開けて、脳みそ指突っ込んでぐちゃぐちゃやるけど、お前霊とか魂とかがそのままのはずやねんから、お前元の意識保てよって思うんですよね。
それこそ、あれ、それ、総帥先生のあの、霊言の話になっちゃうじゃん、今度。
お前、おえとか言うてるけど、おえとか言うてるけど、俺の魂はずっと同じ形やから大丈夫って言ってるけど、脳みそぐちゃぐちゃ言うぞ、お前っていう。
まあ、ある意味ホラーですからね、それ。
多分やけど、うわーって言うて死ねやろっていう。
リアルで怖いわ。いや、でもね、この2時間かけたパート0はどこに行くんか分かんないですけど。
パート1あるわけですもんね。
どうなんでしょう。やっぱ1が出なかったら色々とお察しくださいなんですかね、これは。
でもあれですかね、こう未来に続くみたいな意味でのパート0ですよ、みたいな。
そうなんかな。ちょっとアイコンがね、もう古臭くてね、どうなんですよ、うん、私らみたいなプチおっちゃんが見たその、ヤオイ純一とか UFO とかグレイとかってもう、擦り込みじゃないですか？
これ、だからそうなんですよね、あからさますぎるじゃないですか。
いや、ほんとね、その、敵戦艦とか敵 UFO 母艦みたいなのが、うん、もうほんとに赤黒のマガマガシーキーが出てくると、もう、君らの造形、うん、これで止まってんのかって感じですからね。
いや、もっと言うとね、
うん、
その、例えば幸福実現党って、まあ言ったら、保守的というか、
うんうん、
まあ右翼的な思想に近いじゃないですか。
はいはいはい。
で、例えばすっごいポリティカルサスペンスみたいな映画をアニメでやりましたと。
はい。
うん、何が教え守るなんですかみたいなレベルのものを出しましたよと。
うん、
どうですかこれって言って、すごいよくできてる。ただ、
うん、
ラストシーンで、
うん、
習近平が、
うん、
宇宙人やっていう風に読み取れる、うん、みたいなものを作ってる方が、おーってなりません？
まあ、そもそもね、レビューちょこちょこ見て歩いてたんですけど、
うん、
この映画は結構すごいと。
うん、
多分、大川隆法制作組織っていう言葉だけ取れば売れてるって書いてあったからな
。いや、ちゃうさ、そのね、
うん、
この映画を見に行く人って、
うん、
そんなんを提供されると喜ぶ人じゃないですか。もともとそういう、
うん、
どうですか、信者っていう人じゃない人に向けて作ってるわけじゃないですか、本来は。信者増やしたいわけだから。
まあ、広報動画ですからね。
ですよね、慰安動画じゃないじゃないですか。
はいはい、慰めてもしゃあないですからね。うん、
でもこれ慰安動画になってしまってるじゃないですか。
結論ね。
うん。広報動画としては僕がさっき言うたように、
うん、
最後その、いや、今の日本にとって、
うん、
敵対的な行動をとってる彼は宇宙人なんです。っていうのが最後にふわーってくる方が、
うん、
そこに対して幸福の科学が取り入るっていう意味ではプラスなっちゃうのって思うんすけどね。
メッセージ性をね、多分どっか置いてきちゃったんでしょうね、この作品は。
うん。だから、お前の見たいもん作ってどうすんねんっていう。
うん。明らかに最後その趣味に傾いてる感はすごいなんか見てて楽しいですけどね。
うん。
どこに着地するのかってすごいワクワクしましたもんね、これ。
うん。なんかね、言ったらね、パシフィックリム見に行ってる人はパシフィックリム好きな人だけっていう。
ああ、まごうことなきですね、
うん。そうそう、そんな感じを受けるっていうね。
でもやっぱり全体のパイはいないから2はないっていうやつで。
そうそうそうそう。パシフィックリムですら難航するのに。
ね。ね、まああれも、チャイナパワーに負けましたけどね、市場的には。
うん、結局やるっていう。
まああれはね、まだこれからどっちかわかんないで、ね、本当に見守りますけど。いやーね、しかも、なんちゅうのかな、終わった後
うん。
もう、まあ、出ていくときに、まあ、アンケートくださいとかいう話になるのはいいじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、今回見ていただいた方は、ぜひ興味があったら、また次、実写映画とかも作ってますんで、
うん。
送らせてもらってもいいですか？チケットとか本とかっていうのがあったけど、まあみんな罰するんだろうなと思って出たらですよ。
うん。
本がいっぱい並んでるじゃないですか。
はあ、はは
あ。ああ、大川先生がいっぱい並んでる物販やなと思ったら、プレゼントですってくれんのかいって話。そんなに価値ないんかと思って。で、出たら今度プレゼントですってなんかクリアファイルもくれてて。
はいはいはい。
配りまくっていいけど、ほんま財はどっから出てくんねやと思って。
信者ですよ。
いやー、だってね、大川先生確か何だっけな、本書きまくってて、ギネス持ってるでしょ、確か読んでたら。
そうですね。
でも一冊やっぱ定価1200円とか1600円とかする買った本なわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
どれでもあげますよってすげー並んでるんですよ。引きますよね。で、これもらっていいのみたいな。
定価って何っていうね。
いや、本当にね。で、家族も、まあ終わったから一緒に出てくるじゃないですか。
はいはい。
ドン引きですよね。え、これ、え、全部もらっていいんですかみたいな。で、向こうも多分ノルマがあるのか知らないですけど、もうその配らなあかん的な感じで。
はいはい、はい。
どうぞどうぞどうぞ、もう興味があればどれでもいいですかとか言って。もうこれなんかいかがでしょみたいな。
大変やな。
なんか、ね、本の価値が、ああ、言わずもがな、分かってしまった瞬間やなと思って。
製本業界だけ潤うって。
それね、ね、某、盛況なんだろうとか赤旗じゃないけど、その、何本回してるかっていう部分が、いかに貢献してるかに近いですよね。
そうそうそうそうそう。
まあでもあれですよ、やっぱアナウンスもありましたけど、その、政党の支援もしておりますけど、どっちが本命やなと思って、本番迷いましたからね。
ほんまですね、でも、あれですね、よう考えたらね。
はい。
ラジオでも、FM なんか聞いてると、
うんうんうん、
割と創価学会の CM 直で流れたりするでしょ。
ああ、ありますよね。
あれもそうですけど、そこまで金あるんやったら、ある程度コンテンツ揃えれるんやったら、
うん、
CS で、
うん、
無料チャンネルとかね。
はいはいはい。
まあ、それこそアメリカなんかはキリスト教系の団体たまにやってますけど、
うん、
そういうのやると結構影響力はありそうやなって気はしてしまいますね。
ただまあ、この映画見てると、その、英語版で向こうでも先行でやってたりとか、結構声拾ってるんですけど、ほんまかいなって話ですからね。
うん、
続編が楽しみで、しょうがないですけど、誰が言うたって話ですからね。なんかもう、そういうこと書かなきゃいいのにな、みたいなのが点々とあるんで。あとまあ、やっぱ海外のシェアもだいぶ広がってるみたいな話で。
ああまあね。
まあ、日本の制約がない分、向こうは向こうの攻め方があるんやろうなと思いますし。
まあ、キリスト教系のこういう団体とはバッティングしそうな気しますけどね。
そうですね。だって、その会社にね、うん、袋をもらって、なんか雑誌が入ってたんですよね、それ。
うんうん、
でそれもですよ、その、なんだっけ、今手元ありますってさっき言ったけど、
うん、
上に書いてあるのがもうその雑誌名が、ああいうハッピーですからね。で、でっかいローマ字で、霊言ガイドって書いてありますよ。 もうなんかね、中は著書の説明ばっかりになってて、うん、これ続投して買う意味があんまないのではっていうのと、しまいにはなんかこう、ね、おしゃれなのかわかんないですけど、ローマ字で霊源って書いてスムージーって書いてあって、
う
ん、で、霊人をイメージしてブレンドしました。あの、レシピを載せてます。ぜひ飲んでみましょうって書いてあって、なんだこれやと思って読んでたらですよ、
うん、
マイケル・ジャクソンスムージーとか、
ほう。
アインシュタインスムージーとか、しまいには坂本龍馬スムージーとかあるんですよ。どっちに向かってるんでしょうというか、ちょっと面白かったんですね、この雑誌も。もらった以上読まなあかんと思って読んでましたけど。
真面目やな。
いやいやいやいやいや。やっぱちょっとあの、ねえ、斜め上だなと思ってちょっと楽しかったですけどね。
ああ、ねえ、好き勝手やっとんなと。
ねえ、やっぱちょっとねえ、大川先生のちょっと過去歴とか見てるといろんなもんが見えちゃいますけど。
まあ、大川隆法先生。
うん。
まあ、その条件があったからこその今の現状やと思うんですけど、
うんうんうんうん、
ただ、あれですよね、ああいうこと言うにあたっては、もう少し、男前やったらよかったのにって思いますよね。
まあ、さっきも言ったあれですよ、その、映画が始まる前のオープニングタイムがあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、本の線で喋ってはりますけど、もうあのハスキーボイスがなんとも癖になりますしね。もうジャパネットタカタカってぐらいにもう印象的な声やなと思ってね。そりゃ小安武人の声に惚れるわなと思って聞いてましたけど、さっき言ったうん、コンプレックスアタックに近いと思うんですけど。
そう考えるとあれですよね。大川隆法と違って島田博美はちゃんとした方向にまだ行ってた方なんやなっていうね。
それは比べていいんですかね。
島田博美もいろいろと前科のある人ですけどね。
前科って何やらかしましたっけ？
オウム割とありかもみたいな。
ああ、そうか。
そうそう。
あかんじゃないですか。全然あかんじゃないですか。
そうそうそうそう。
ああね、どうなんでしょうね。とりあえず宗教に関しては、その教養とか暴力とかその金銭の、
うん、
まあそのやり合いでいうあんま不具合がない程度誰も迷惑せんやらやってくれてもええやと思いますけど、幸福の科学ってあんまわかんないですよ、中身は私も。
あれですよね、アルさんって、時々、すごいナチュラルな立場を保ち続ける人よねって思うんですけど。
ですか？
うん。宗教って、まあ別に迷惑かからん分には、普通にもっと批判る分にはいいですよね、みたいなこと、今しれっと言わはったじゃないですか。
しれっと言っちゃいましたね。
僕に。
そうや。ニュートラルすぎたか。
僕はちょっとどういう態度やろうってなったっていう。
なるほど。まあ、問題発言もあった方が面白いじゃないですか。
いやいや、まあまあまあまあまあ。いや、まあまあ、そういう立場はありえますからね。
はいはいはい、はい、
ね。
まあちょっと今回見たもんが見たもんなんで、ね、いろいろコメントを考えてて。まあなんかわからなくなりましたね、この。作ってるバックボーン全体に関してですけど。
なんかでもあれですよね、影山民夫が死んだじゃないですか。
影山民夫、名前聞いたことあるな。
影山民夫昔は割とたけしの番組なんかにも出てたり、基本小説家なんで。
あ、はいはいはいはいはい。
遠い海から来た空とか。
おー、懐かしいですね、
うん。あれは影山民夫原作でしたからね。
そうなんや。
あの人はだから幸福の科学の信者なんですよ。
あ、そうだったのか。それ知らなかったですね。
最後自殺したんですけど。
はいはいはいはい。
うん、だからね、あの人がね、割と広告塔として動いてたっていうのが、
うん、
死んでしまったせいで、
うん、
ちょっと方向性が、
ああ。
なんか触れすぎてしまってる気はしますね、多少なりと。
パワーバランス、ちょっとその辺で狂ってるのかもしれませんね、本来行きたかった筋とストーリーと。
うん。なんか影山民夫自身は、子供が亡くなって、
うん、
で、そっから入信したみたいな話ですけどね。
ああ、そういう流れなんや。
うん。そうそうそう。うんうんうんうん、まあまあまあまあ、なんでしょうね。まあ僕、今回は、アルさんの、
うん。
うん。その映画の感想を聞いて思ったのは、
うん、
映画自体は見てみたいと思うんですけど、
うん、
幸福の科学は、滅べと。
どっちがざっくり言ってんのかなんですけど。
でも皆さんには理解していただきたいのは、幸福の科学滅べみたいな分のテンションとしては、
うん、
浄土真宗滅べぐらいのテンションですけどね。
重たくなりませんかそれ。
まあ伝統宗教に対しても一律で思ってるっていう。う
ん、まあその方があれか、ブレなくていいですよねという感想しかないんですけど。
てか宗教的な発想に行く人間の精神性滅べみたいなね。
難しいとこ攻撃するな。 でもまああれですよ、うん、その、擁護か反対かっていう部分はまあとりあえず置いとくにしても、うん、こういう面白いことしてる活動自体は自分は結構褒めたいですけん、こういうアプローチで何ができるか知らんですけど、
そうですね、
まああの、突き進んでいただきたいし、あの、逆に、いつかその、うん、一アニメスタジオになってるぐらい力を入れていただいてですね、こっち特化する方が面白いんじゃないかっていう可能性も。
あの、アニメファンとしては素直に真正面から向き合う事象ではあると。
うん。
うん、
ただなんでしょうね、このバランスとかセンスとか古臭さもやっぱ先生のチョイスだったらそこ致命的やなと思いますけどね。言いたいこととかメッセージが詰め込んでること自体はおおとか思うんですけど、うん、いちいちこう勘に触るというかこの古臭いというか何年テイストやねんって感じですからね。90年テイストなんかキャラデザもなんか不思議な感じですよね。
うん、
いつのっていう。
90年でも割と最近すぎませんか。
90年後半2000頭ぐらい？
いや、70年代後半から80年代前半にかけてぐらいのセンスな気がしますけどね。
ああ、まあ、そうですね。
うん、あの、僕の地球を守ってとかが話題になるちょっと前ぐらいだね。
僕玉まで戻りますか？まあね、なんかその、作ってる部分で面白かったのは、言いたいことの部分には力入ってんですけど、うん、背景とか敵とか服とかもうやる気がないとかすごい手抜きですかね、この映画。
そうそうそう。何ですか、UFO とチャネリングするみたいなセンスの時代でしょ？
やっぱ止まってるんですかね、その思い出とか古き良き頃の、その一番影響を受けた時代の物言いのまんまじゃないですか？でもそのね、その有り余る錠剤と、なんかスタッフに恵まれてて、上がっていくんだけど下がってるみたいな。
そうそう。いやだからね、精神性としてはね、
うんうん、
ガンダム詳しかったらモテたらいいのにっていう精神性ってみんな持ってるでしょ？
ああ、オタクのお子さんはなんかカルマみたいな感じですな。
これね、反論も何もせずに素直に受け取ってもらえるの、桜川マキシムのパーソナリティでもアルさんだけやと思うんですけど。
あれ、そう、そうなの？
アルさん、格ゲー上手かったらモテるかもってちょっと思ってた節とかあるでしょ？
まあそうですね。やっぱかけた時間の分だけ認められたらええなが強いかもしれませんね。
うん。なんか、それとなんか、繋がってる感があって余計こそばゆい。
あ、なるほどね。そういう感覚か。
そう。
文字に起こされないとなかなか言われることでもないですけど、それも。
ここのね、部分とで、ね、向き合える人、なかなかいないんですよ。
ほうほう。
自分が好きなものを、いや、これは俺が一生懸命やってるねん、ハマってん。って言ってるけど、お前それでモテるって思ってた節あるやろっていうことを素直に認められる人意外と少ないっていう。
まあ、それぐらい入れ込んでたらええんちゃうかってところの振れ幅が超えてるかどうかでしょうね。
まあね。
うん。
まあ実はその後読んだですね。
ほう。
フリップフラップ読んでてそれを強く思ったんですけどね。
ああ、やっぱね、ゲーセンライフともろん重ねちゃいましたからね、あれはね、
うん。ピンボールやっててモテたらええのにってお前思ったやろっていう。
まあでもあれほんとストレートで気持ちよかったです、それは。
まあね、ただごめんなさい、ちょっと今更ながらちょっと戻りますけど。
おー、はい、どうぞどうぞ。
フリップフラップについてストーリーを説明するにあたって、
うん、
すっげえ短くまとめられるよねって思ったっていう。
まあ、言えば一言二言でも。
そう。僕、その後ね、うん、Kindle で売ってたから、買うたんですよ。
ああ、そうですか。
アルさんが勧めてて面白そうやから。
お、意味ありがとうございます。
で、面白かったんですけど、
お
どんなストーリーって言われたら、
うん、
なんか、可愛い女の子がいて、その子が付き合うためにはピンボール生まなれ言うてるからやってみたら、
うん、
無我の境地、みたいな感じのところに行っちゃった話。終わり。
無我の境地か。言葉いろいろ難しいですね。
でも要はそういうことでしょ。
まあね、真理とか宇宙は言っちゃいましたからね。
そう。没頭するっていう話。
まあ没入感の一番深いとこ行ったらああなるよって感じですよね。
そう。あと没入感割と手前で来るって思うんですよ。
うん、
そんなそこまでいかんでも没入感は来るって。
ただまああれでしょ、やっぱりピンボールで話行ったとこ俺すごい英断だと思いますけどね。人口少なと思って。
そう。だからね、格ゲーとかで来る場合もあるし、
うん、
それ以外のゲームとかで、RPG でも来るじゃないですか。
まあありますわな。
うん。だからあの辺がね、割とだというかピンボールっていうのを一枚かますから、
うん、
なかなかそれが来たっていう感が素直に読めますけど、没入感は割と普通に来るよねって思いながら読めるっていう。
まあ、あとはね、その没入感がどこで来るかで、ゲーセンライフと重ねるとこ面白いですけどね。
あ、そう。
どこで何しててみんなでやってたかっていうのと、あの頃、うん、あの頃はみんな違うでしょ、多分。
そう。あとね、大会中には没入感は来えへんって思ったりします、
ね。まあね、もう、普通に遊んでる世界とは別ですけど、なるわ。
そう。リラックスしてる時の方が没入感は来ますからね。
まあ、ハイスコーラーがね、自分の戦いってとこがリアルですけどね。
うんうんうんうん。
まあ私もね、台ぶたれて関節になった人ですから、そんな感じですよ。
僕はあれですからね、バーチャコップ2ハマりすぎて、手に2箇所タコができるっていうね。
マジや。いいっすね。そういうの聞いて、俺は楽しい人ですけどね。
そう。僕はバーチャコップで、早打ちをしたいがために、
うんうん、
三点指立て伏せとかやってましたからね。
それなかなか聞いたことないですね。
左手は普通。
うん。
右手は親指と人差し指と中指だけで腕立て伏せっていう。
それあれじゃないですか、ジョジョのホイールフォーじゃないけど、腕だけ超ムキムキみたいな感じのアンバランスさを見ますね。何をしたらこうなったみたいな。ね、
プレイ中喋りかけても返事をしな い,
い。黙れて目で言うしかないですね。
いや、聞こえてない。
あ、もう入ってんねや。
入ってるんです、入ってるんです。
ああ、幸せな50円ですね。
そうそうそうそうそう。ね。
まあでも、あれですよ、最近はもうアミューズメントなんたらとかになっちゃってね、ゲームセンターも一つ昔の話に完全になりつつあるんで、その辺の人はやっぱね、その教習感というか、
うん、
逆にまあ今さっき格言言ったんで、まあ某梅原さんとかみたいにね、
うん、
重ねていろんなのを見てるんじゃないかなとか思いますけどね。
そうですね。まあまあ言うてもね、
うんうん、
まあ当時のゲームセンター言うてる頃に比べてもさらに、コンシューマー機でやれることも増えてますからね。
まあね、ソシャゲがちょっとね、過熱的に追いついてきたんで、だいぶいろんな事件が起こり始めてますけどね。
けど、まあ例えばその FPS であるとか、
うんうんうんうん、
まあああいう没入感のあるゲームみたいなものも増えてるので、
うんうん。
うん、まあまあ言うてもゲーマーは滅びはせんと思うんですけどね。
まああとゲーマー兼実況者とかね、あの辺がわけのわからんとこ行って最近はマインクラフトで豪邸立ってましたからね。
うん。おー、そうっすね。
まああれを追いつけっていうのはなかなか無理だと思うんですけど。
あれ、UFO 学園の秘密がどっか行ってしまった。
どっからかなんか、ピンボール割り込んできて、なんかスルッと抜けましたけど。
まあまあまあ、なんでしょう、うん。みんな頑張ろうって話ですね。
まあ UFO 学園はそれぐらいってことですね。
そうですね。そんなもんですね。
うんうんうん。
俺は別に赤塚不二夫には似てない。っていう、中川くんとかはメールください。
そこでいいのかな
本名を言うたんだ。
中川が、そんまや、今思い出した。本名。
大川隆法、本名中川でしょ。
高志だったっけ、
うん、中川高志かな。
はい。言ったらあかんらしいですけどね。何しか、なんたらカンターレでしたっけ。
そうそうそう。
エルカンターレか。
大川エルアカンターレ隆法、こと中川高志さん。
すごい、ルチャドル感が。あの衣装だったらちょっととんでもかっこいいかもしれん。
そうですね。ね。まあそういうね。
はい。
中川隆くんとかはですね、うん、メールアットマーク sgmx.info、
うん。
スペルは mail@sgmx.info に。
はい。
Amazon ギフト券をくださいと。
あ、落ちそっち行った。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムです。
はい。
お願いしますと。
よろしくお願いします。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオサンブロに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
アムセルナも全然できる。
恐怖の女主人イバナに送って、サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me イバナサラエボ。
どうぞバー。でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒待って
た。I'm angry って言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。